以前にも申し上げたことがあるかもしれませんが、この世にあるあらゆるものを考えてみますと、それらはすべてこの切られてできた、あるいは分けられてできたものであることがわかります。何やら妙なことを言っているようでありますが、決して妙ではないのです。何でもいいので、思いつく限り私たちの周りにあるものを思い描いていただきますと、衣食住から始まるすべてのものはこの切られて分けられた上で存在しているものであると言えます。人類はこれまで石や鉄、樹木を切り刻んで文明を築き上げてきました。私たちの日常生活において、例えば食事を用意する時のことを考えてみましても、煮たり焼いたり炒めたりする前にまず行う作業は食材を切ることであります。この物を切っていく、分けていくという作業は、実はこの世界の始め、まさに神による天地創造にまで遡ることができます。混沌としたカオスの状態から命が生きるための秩序ある体系が作り上げられたのは、光と闇、昼と夜、海と陸地など、まさに創造主による分ける働きであったことを、創世記はその冒頭で記しています。しかもこの分ける作業は、形のないものにもそのまま言えることであります。つまり、ある考えを生み出そうとする、あるいは物事を判断したり決断したりする、これらは皆自分の中にあるある事柄からある事柄を切り分けていくという作業であると言える。自分の中で価値あると思われる考えとそうでない考えを分けていくという作業であると、そう言えるのです。有形無形を問わず、切ったり分けたりすることによって何かを生み出していくことを覚えた人間は、知恵と力を働かせて今日の豊かな文明社会を築き上げてきたのでありますが、その反面、悲しいことに人間はいつもやりすぎてしまうのです。歯止めが効かなくなってしまう。ここに人間の悲しい性があります。つまり、物事を切ること、分けることのみに心が傾いてしまって、切ること分けることそのものが、目的となってしまうのです。今日の行き過ぎたデジタル文化や大量生産、大量消費による経済活動など、どこかで歯止めをかけていかないと、人間の心も地球の環境もいつの日か大きな痛手を受けることになってしまうようにも思うのです。この危機は、人との関わり、人間関係の中に常に襲ってくるものでもあります。その典型が、まさに文字通り人が人を裁くという行為であろうかと思います。本日与えられましたマタイによる福音書7章1節で、主イエスは人を裁くなと言われています。人間社会が定めて実施してきた裁判制度が決して否定されているわけではありません。では、人を裁くなと主イエスが言われるその真意は一体どこにあるのでありましょうか。切るや、あるいは分けるという漢字を見てみますと、いずれもこの刀という字が入っているのがわかります。この刀でもって切ったり半分に分けたりすることを意味しているのだと言います。人が人を裁くとき、そこに危機が芽生えてくるのは、裁く者の心にあるいわば刀が絶対化されていくところにあります。その結果、他者の小さなおがくずは見える一方で、自分の大きな丸太には気づかないでいるというありさまであります。ユダヤの文献にこんな話があります。ユダヤ教のラビ、ラビとは教師のことでありますが、このユダヤ教のラビは、あるユダヤ教のラビは、この自分の家の庭に大木ですね、大きな木を持っていまして、その枝が表通りにまで覆いかぶさっていました。で、同じような木を持っている人がいまして、 同じように道の通行の妨げとなっていました。人々はこの人に向かって枝を切ってくださいと抗議しました。この人は先ほどのラビに相談に行きました。ラビはその日は黙って家に帰るように命じたと言います。そして自分の庭の大木を切り倒したと言います。後日かの人がまたやってきた時、ラビはあなたの木を切り倒しなさいと命じました。そういうあなたも同じような木を持っているではありませんかと言われると、ラビはその人にこう言ったと言います。行って見てごらんなさい。もし私の木が切り倒されていなかったなら、あなたの木も切り倒す必要はないでしょう。この話は次のように締めくくられています。まず自分を清めなさい。そうすれば他の人たちを清めることができる。ラビが自分の木を切り倒していたことによって、相談に来た人と裁き合うことにはなりませんでした。自分の大きな丸太に気づかずに、ただただ他人の小さなおがくずを指摘するということにはならなかったのであります。それは自分の木を切り倒した、つまり自分が悔い改めたことによって、他者もまた悔い改めへと導かれていくということなのでありましょう。悔い改めには大きな果実があります。それは許しです。とはいうものの、人を許すということは口で言うほど簡単ではありません。むしろ大変に難しいことだと誰もが痛感していることだろうと思います。ではなぜ私たちは裁き合う道から許し合う道へと向かっていけるのでありましょうか。言うまでもなく、それは主イエス・キリストが十字架によって裁かれて許しの恵みとなってくださったからであります。私たちは皆主の十字架の裁きと許しの恵みに預かるものとしてここに招かれています。主の十字架の裁きにおいて罪を悔い改め、主の十字架の許しにおいて互いに許し合う道へと導かれているのです。続く7節から11節の主の御言葉はまさにこのことを私たちに教えています。求めなさい、そうすれば与えられると言われています。求めなさい、そうすれば与えられる。ただし私たちが求めるのは、実は与えられるためということではありません。より正確に言えば、私たちが求めるのは私たちの都合が実現するためではありません。求めなさい、そうすれば与えられるとは、私たちの望むことが与えられるということではないのです。本日の箇所の直前、6章32節で主イエスはこう言われている。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。そして続く33節で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと呼びかけておられます。主なる神は私たちに何が必要なのかをご存知であられます。それゆえ神の御心が示され与えられるために私たちは求めていくのです。私たちにはあらゆる恵みがすでに与えられています。ゆえに私たちは今何をどれだけどのように必要であるのか、神の御心を求め続けていくのです。探すことも、門を叩くことも、叱りであります。求めること、探すこと、門を叩くこと、これらはすべて神への祈りであります。私たちの熱き祈りがあるから、私たちの望む世界が与えられ、見つかり、開かれるのではありません。事実はその逆であります。キリストの恵みによって、神の望まれる世界を私たちに与え、見出させ、開いておられることを信じるゆえに、私たちは信頼と希望を持って、私たちの必要を日々神に祈り求めていくことができるのです。 そしてこの信頼と希望の中で、私たちは黄金律と呼ばれる十二節の御言葉へと導かれていきます。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。裁きではなくキリストによって示された愛の心を持って生きていきなさい。すべてのことについて愛の眼差しを持って他者に接していきなさいと十二節は教えているのです。愛の心を持って生きる歩みについて主イエスは続く十三節でこう言われています。狭い門から入りなさい。狭い門から入りなさい。本日のテーマであります。これの意味するところはどこにあるのでしょうか。今日はこのことについて共に受け止めていきたいと思うのであります。注目すべきは狭い門の直後に、いわば広い門のことが述べられていることです。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多いと言われる門であります。三浦綾子さんのある著作の中に広き門というタイトルのエッセイがあります。内容は彼女の知人であったある女性についてであります。家柄もよく何の不自由もなく人生を生きてきたこの女性でありましたが、その生活ぶりは荒っぽく、日々放蕩や道楽に身を費やしているような生活であったといいます。一方の三浦さんはすでに病の中にあり、信仰に希望を見出そうとしていた頃のことであったといいます。どうせ一度きりの人生だから好きなように生きていきたいと、そう言って彼女は三浦さんの前から姿を消してしまったといいます。やがて札幌の医大病院に入院した三浦さんのところへある日彼女が訪ねてきました。三浦さんは彼女を一目見て内心驚いてしまったといいます。それは彼女の肌は青くカサカサになっていて、目の縁には薄黒いクマができていたからであります。その彼女が三浦さんの手を取って、かわいそうに、あなたの青春はしたいことを何一つできない青春なのね、と言ったと言います。しかし三浦さんは決して不幸ではなかったと心に思っていました。それは洗礼を受けて神を信じていたからでありました。三浦さんは聖書を開き、彼女に狭き門より入れという御言葉をどう思うかと尋ねました。そして彼女に次のことを語ったといいます。まず狭き門から入ると幸せの国に入れること、ただし狭き門だから自分も細くならなければ入れないということ、自分勝手な思いや傲慢やいろいろな執着心など、そうしたものをすべて脱ぎ捨てる必要があることを彼女に語ったといいます。すると彼女は、ならば私は広い門からでないと入れないと言って帰っていったといいます。そして三浦さんは翌年の春、彼女の死を知ったといいます。広き門を通って生きてきた三浦さんの友人は生前、三浦さんを通してこの世には狭き門という人生があることを知ることができたのでありました。茶道の大家千利休には妻となったと言われる織木という女性がいましたが、三浦綾子さんの著書千利休とその妻たちの中に、この織木がキリシタンの聖堂で聞いた聖書の話を利休に聞かせているくだりがあります。織木はこう言っています。天国に人が入るためには狭い門より入らねばならぬと伺いました。狭い門から入るにはすべての持ち物を捨てねばなりません。身分という持ち物、財産という持ち物、傲慢といった持ち物など、持っては入れぬ狭い門をくぐらねば天国に入れぬと伺いました。それらの荷物は天国では何の役にも立ちません。いいえ、そればかりかかえって邪魔になる荷物だそうでございます。 織木のこの言葉を聞いた利休は、何一つ持たない人間が頭を低くして門をくぐる様を心に描いて、人間が入るに可能なにじり口なるものを茶室に設けたと言います。で、このことに関して三浦絢子さんはこのように述べておられます。現代人は狭き門というと、一流大学への入学や一流企業への就職を連想するようだが、そこが果たして狭き門であるかどうか。なぜなら、名門校に進むこと、一流商社に勤めることがすなわち永遠の命を得ることにはならないからである。いや、かえって滅びに至る人も少なくないのではないか。立身出世をすることと永遠の命を得ることとは根本的に無関係である。にじり口を入るときのように、心から頭を低くし、神の前にへりくだる者のみがこの命に預かるのであろう。この世には私たちを魅了してやまないものが、私たちを魅了してやまない広き門があります。私たちを魅了し誘惑する数多くの広き門があります。そしてどれほど多くの人たちがこの門を通りたがって生きる、この門を通りたがっているか、事実通っているのかを思います。放蕩生活や道楽生活だけが広き門なのではありません。三浦さんが言われるように、むしろ深刻化する今日の学歴社会、競争社会、経済市場主義といった問題の中に、広き門の誘惑と危機が横たわっているように思うのです。誤解のないように申せば、学歴を持つことや経済的に豊かになることが決して悪いのではありません。もし今の時代を主イエスが見られたならば、そのすべてを良くない、ナンセンスだと否定されるということはないでありましょう。ただ問題は、行き過ぎた自己本位的、自己中心的な、いわば広き門から入ろうとする生き方や価値観が、今日のさまざまな社会犯罪や国家間の問題を生み出してしまっているのではないか。その結果、平和への道を妨げているのではないのだろうかと、そのように思うのであります。狭い門から入りなさいと、主イエスはこの門へと私たちを招いておられます。この門には何ら制限はありません。誰でもこの門から入ることができます。この門には、この狭い門は苦しく辛い門ではありません。艱難辛苦の門ではありません。それは安らぎと慰めに満ちた愛と希望の門であります。まさにこの門こそキリストご自身であります。にじり口のような狭い門から入るとき、そこには確かに重荷や苦労があるかもしれない。しかも狭い門を通るのに妨げとなるあらゆるものを脱ぎ捨てなければならないでありましょう。神の前に脱ぎ捨て去らねばならないでありましょう。しかし、主イエス・キリストが私たちの重荷や苦労すべてを担ってくださるがゆえに、私たちが入る狭い門は安らぎと慰め、命への門となるのであります。そしてその時にはもはや、それまで自分が必要であるとして執着していたものは、主の恵みゆえに不要となり、神の御前に放棄せざるを得なくなるのであります。私たちに備えられた人生の道は、この狭い門を通って行く道であります。この狭い門、命への門から、愛と希望の道を、平和への道を、主と共に歩んでいくことができるように、共に祈りを合わせながら、今年も暑い8月を迎えたいと思います。そして、キリストの示されるこの狭い門が、全世界のすべての人々に与えられている救いの道であることを、共に生きる人たちに喜びと感謝を持って述べ伝えていく歩みでありたい、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。狭い門から入りなさいと主イエスは言われます。この狭い門が主イエスご自身であると私たちは信じます。主の恵みによって、この狭い門が安らぎと慰め、 命への門であることを信じ、この門から入り、愛と希望の道を、平和への道を、主と共に歩んでいくものとならせてください。そしてこの門が、すべての人に開かれている救いの道であることを、人々に述べ伝えていくことができますよう、どうか私たちに知恵と力を与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。